はい、どうも。いろはだと思ってるの。
残念くんです
。そんなことないよ。ないよ。いろはでございます。はい、ももさんです。
です。
です。よっ。3月の14日。土曜日です。
おいえい。
時刻は内緒です。
内緒です。
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 内緒です。まあ夜です。
夜です。
はい。まあ土曜日なんで、のんびりと、
おいえい、ね、ゆっくり、
まさに、メロンブックスに行ったりとかしてました。
おいえい。
兄いいよ、兄。
兄いいよ、兄。
ね。で、前回ね、俺見つかんねーって言ってた、ブルームがあったので買いました。
おいえい。
やったね。あの渾身のガチインスタアルバム。
おー、なのですね。
食っちゃいました。
飛んでいきましたからね。
あった。言った2秒後にはもう手元にありました。さすが。
さすが。
ということで、ということでっていうかあれですが、今日はですね、日経流通新聞をネタにトークを広げてみようじゃないかと。
おいえい。じゃないか。
そういう実験番組でございます。
お、
DJ いろはニュースペーパーイングニュースペーパーレーディングボリューム107でございます。
はい、あ、よいしょ、
はい、よいしょ、まずあれですね、ランキング、じゃじゃん、アルバム、先週のアルバムオリコンランキングアルバム1位ファンキーモビーベイビー3
yeah yeah おふふふ、
うん、2位がチャットモンチーの告白だそうです。ユニコーンのシャンブも9位にいます。
お
あと映画のランキング1位はヤッターマンらしいです。面白いのかな、
気になりますけどね。ショー君ですからね。おかけですからね。
あと視聴率のランキング、漫画は、サザエさんが相変わらず一人勝ちですね。
すごい。
21%。ちまる子ちゃんが 15%。ね、もう日曜日の王道の番組ですよ。
ね、そうですよね。
で、その他娯楽、行列のできる法律相談所が 24.8%、 商店が 22.4% 先週よりも上にいますよ。先週より取ってるよ。すごいね。エキサゴも 20% 超えてんだ。へえ。まあ、関東調べだから関西はまた、関西だとね、商店もう少し下だと思うのよ。
うん、そうですね、
多分ね。で、そんな中でですね、さっき読んでて面白いなって思ったのが、まあこれ今日の、MJ、今日じゃない、昨日発売かな、13日金曜日付の MJ なんですけど、4面、マーケティングの非常識という、欄があるのですが、皆さんどうぞ。はい、いた社が示す新市場の目っていうね、感じで、まあ、車に関するなんですけど、まあ、読みましょうか、今年花咲くのではないかと言われているブームにいた社があると。痛い車と書いていた社というのはあれです。ね、自分の乗る車にね、アニメやゲームに登場する美少女のイラストを大きく描き、街中を走り仲間同士で集まるこうした車をいた社と呼ぶ。特定の企業の仕掛けではなく、消費者発のね、現象で、その通りです。こんなの誰がやるんだっていうね。最初に、まあ最初に登場したのはもうすでにね、もう何年も前でございますが、去年あたりからイベントやグッズサービスなどの関連ビジネスが急速に盛り上がってきました。ね、去年もあったか、今年の頭かで、ね、イターシャフェスタみたいなのね、
ありましたね。
ありましたよね。埋め立て地でやってましたよね。ね。 今では毎月1回程度、そんなにやってんの、全国のどこかでイタシャの集会が開かれていて、多い時には一度に600台が集まる。レクサスやセルシオ、アルファロメオなどの高級車から大衆車まで、車種は幅広いと。サーキットを借りて走るイタシャを鑑賞するイタシャも開かれて、あるね、壮行会みたいなのあるもんね。不況で法人からの注文が激減した看板制作や、店舗塗装の会社もイラストシートの印刷に続々と参入してきた。愛車は無理でも無線操縦の車、まあ、ラジコンですな、うん、ラジコンを板車仕様に飾って走らせる人もいると。
かわいい、
ちっちゃいですね。静岡の模型会社タミヤかな。静岡の模型会社は、キャラクターの権利を持つ会社と提携し、公認の板車仕様プラモデルを発売した。タミヤかな。出版会社も板車を紹介するムックを発行している。漫画、週刊漫画誌ヤングマガジンではイタシャで行こうという作品の連載が今月始まった。そうなの、
すごい。イタシャで、
イタシャブームが示すトレンドや、新市場へのヒントは多いと、ね、ここからは、ね、ものすごく興味があるあれで、まあ、僕そもそも車には乗らないけど面白いなと思ったのは、あのかつて車は、経済的な豊かさや社会的地位を象徴すると、まあ、ステータスよね。いい車に乗るっていうのはステータスだと。まあ、当時はあの高性能なものに加えて速そうな外観とか、あと広さ大きさが重視されたあのスーパーカーみたいな、
ね、ありましたね。
あんな感じだと思う。しかし、1990年代主に若者層、若年層で、車にそうした役割を求めない感覚が芽生えてきたと。車が身の回りの雑貨や家電の仲間へと。うん、だったと。冷蔵庫にヒントを得た速そうに見えない車、キューブとかなのかな。本来は動かないものであるはずの自分の部屋というイメージを打ち出した車が、プライベート空間的なあれですかな。車が関心を集め、製品開発にはインテリアデザイナーも起用されたと。ただしそうした時代にもメーカーが完成度を高めたものを提供する、乗る人はそれを享受するというだけの関係は変わらなかったと。果たしてイタシャはどうか。ね、そうや、シール貼りを楽しみたい人にとってはレクサスもセルシオも半完成品でありパーツである。あくまで、近年の T シャツやトートバッグの人気にも通じると。ユニクロが普及したのも、自分なりのスタイルを作るためのパーツに徹した面も大きい。あくまでも主役じゃなくて、
そうですね、
ファッションの部品であるのと、
おいえ
1パーツであるよと、
おいえ
ことです。それでは今の消費者にとっての自己表現のポイントは何か、すごい話まで膨らんでいきますね。
そうですね。
さっきの、ね、服の例なら、一目ではそれとわからないブランド、ボタンの数やステッチの方法など分かる人にだけ分かる点にこだわる傾向がここ十数年続いてきた。同行の、何同行、まあまあ同じそういうこだわり、志ではないな、まあいいや、まあそういう、なんだろう、同じ、まあ同じ志を持つ者の間でね、こだわりの度合いとか知識とか経験の量を競い合って消費のオタク化であると。しかし最近ではやや違う流れも見られる。先に挙げた、T シャツやトートバッグの分野では動物を大切にと、自分らしくとか、愛と平和とか、まあまあ、あと、萌えとか、などなど、以前なら避けられたような、ベタなメッセージの商品を見た目に、みんな見かけるようになったとね。自分はこう思う。あ、これは筆者ですよね。多分書いた人ですよね。あ、ちゃうわ。自分はこう思う。自分はこれが好きだ。それを周囲に堂々と表明して何が悪い。まあ、そんな方向さ。萌えっていうね。わかる人にだけわかるポイントで小さな差異を競っていた消費行動とは正反対。とも言える、趣味や思考が一目瞭然のイタシャもこの流れにあると。
おお、なるほど。
そうね、俺はユカリンが好きなんだ、何が悪いんだ、車をユカリン仕様にして何が悪いっていう。
なるほど、
まあ、あの今後の展開はどうかと、自らの手が加わることで自分のものとなり愛着が生まれるなら素材はアニメに限らない。そうそうそう、それはそうね、本当に、ね、あの猫のね写真とか貼っても全然いいしね。
そうですよね、
あの写真入りマグカップのようにね、愛犬や愛猫、愛病かな、子供や孫の写真を貼った車もあり、それ れはちょっとどうかな、
怖いな、
他の人が見てどうかなと思うけど、うん、まあ、台湾でもイタシャイベントが始まったとらしいです。専門誌の調査によれば、フランスの日本漫画アニメファンもイタシャへの関心は高いという。車とアニメという日本の二大産業が手を組み、作者公認のイタシャを開発、海外で発売するのもいい。なこれはちょっと違う気がするね。今の話の流れじゃこれは違う気がするんだけどね。新文化や、新市場は常に、何終焉から生まれると。終焉とはすなわち変な人々のこと。彼らを退けてはチャンスを逃がすと。まあちょっと長い、まあ社説みたいな感じでしたけど。まあコラムですよね。
まとめてみたら変な人々のことですよね。
うん。ただまあこれはもう全然もう普通に一つの文化になる恐れがあるからね、ペイントカーみたいなのはね。
そうですよね。
だからこういういたしゃじゃなくても、本当にかっこいいペイントをするとか、そういうのはもっともっと目立つようになってくるんじゃないかな。求めてるのは完成品じゃなくて自分でもう一手間加えるっていうのが求められてるんじゃないかなっていうのはこの辺で感じるところ、
あれですよね。それの初心者版っていうのが上のとこ塗ったりしてるツートンとか出てる。
そうそんなのが
車はね、
で、もう一つね、興味がある記事がどっかにあった。どこだ、よいしょ。お、はい、次は6面、ファッション&リビングの面でございます。ユニクロのね、低価格商品専門店 GU のお話ね。これこの間別の、ニュースで読んで興味があったんで、たまたまね興味も出てたんで、のちょっと触れてみたい。ユニクロとか運営するね、ファーストリテイリングは低価格衣料品店 GU の事業を拡大すると。全然このねニュースを見るまで俺 GU で知らなかったのよ。今春から今年の春から商品の約8割を主力のユニクロの半額以下に、そうすると、ジーンズ990円
安いですね、
桁違いを履くっていうキャッチコピーらしいです。
桁、そうです、
3桁なんですよね。一桁違うもんね。あくまでも品質はまあまあの品質のものを最低の価格で提供するっていう。今まではその、なんだろう、ユニクロの、商品力、ブランド力、ネームバリューで自由が完全に食われてしまっとったけど、もう最近の不況なんなりで、とにかくお金がなかなか消費者から出てこないと、できるだけ安いものを手に入れたいっていう欲求が高まってる今なら自由をもっと前面に押し出したらいけるんじゃないかっていう、そういう話なんですけどね。
なるほど。
とにかく、低価格を徹底するために、生産体制を大幅に見直して、ユニクロの生産本部がね、GU の生産の改良も担当するということで、ユニクロの、なんだろう、部品調達のラインを、利用して、もっともっと安い素材、安くてそこそこいい素材を大量にゲットすると。中国産のデニムを、カンボジアのユニクロの協力工場で縫製すると、いうことらしいです。で、先月かな、確かね、高級ブランド、ファッションの高級ブランドのお店をユニクロが買収したのよ。ユニクロファーストリテイリングが、結構いいブランド、俺は知らねえけど、ちょっと高価格志向のブランドがあって、そのブランドと、安くていいものという定評のあるブランドとユニクロと、でこの低価格の GU と、全ての価格帯を網羅するっていう戦略らしいです。
すごいですね。
去年もね、もう衣料品はほとんどの、ね、店が売り上げを下げる中、ユニクロだけが一人勝ちでしたからな。圧倒的にユニクロだけが伸びてたから。今年もユニクロ一人勝ちは変わらないんじゃないかなっていう、これを見てるとそんな気がしてきますよ。だって前のページもね、前の前 どこだっけ、さっきのね、あの想像の面にあったけど、アパレルメーカー破綻相次ぐっていう、あの記事も載ってんですよ。2月の倒産件数が 21% 増、1131件、アパレルでも婦人服製造小売り黙々や、シャツ製造卸の富谷アパレルなど、ね、100何十億円っていうレベル規模の倒産が2月だけでも相次いでると。内容品アパレルそのあたりももう相当にきついらしいです。
そうなんですね。
その中ユニクロはすごい頑張ってるよね、だからそのユニクロの、まあ、ファーストリテイリングの柳井社長もあの今世界であのすごい社長ベスト50の中に日本人で唯一選ばれてる
すごい、すごいですね、
だそうでございます。
アイディアがすごいんですね。
そうすごいです。まあやっぱりね、あ、なんだろう、みんなの懐にいい具合にマッチしてるっていうかな。
おいえ、
やっぱり行っちゃうよねユニクロあったら。
そうですね、
そこそこのものがそこそこの値段で買えるっていうのはね、あの百貨店とか、ね、デパートとか行ったら高っってなるしね、なんだかんだで俺毎日なんかユニクロの何かを毎日着てる気がするから、
oh, yeah.
T シャツなんかもう俺持ってるやつも7割ユニクロやしね。
おお、うちはユニクロは どうかしてないが、
このジーンズもユニクロやしね。
おお、いえ、
これもそうやな。お、今日ユニクロちゃうか上から下まで今日俺ユニクロかもしれない、うん、ダウンジャケットは違うけど、ダウンジャケット以外は、靴下はこれはドンキやな
上、うん、そうなんですね、
かなりユニクロのお世話な、タンスに入ったらもう半分以上ユニクロのような気がする、
ユニクロってでも女の子から見たら可愛いのが少なかったり、
あ、そうやね、確かにそれはあるかも、ね、
シンプルすぎる、っていうかな、だからこう一部として買うならいいけど、
みたいな、トータルコーディネートしたら寂しいなっていう。
そうですね、
そうだね、男はそこまで、気にする人間はユニクロには買いに行けへんわ、そこにあんまりブランド的なこだわりがあまりない人はユニクロにいっぱい、あとは子供服はユニクロで十分だと思う、
もっと視野も広げよう
高いのよ、まあ、いいの、いいのは分かるけどね、やっぱりね、
そんなことないよ、きっとあんまり変わらないじゃないか。
あのね自分の中のその価格の T シャツとかの価格のベースがもうユニクロになってしまってるからこれ見ていったら、あ、これで、ってなるわけ。
違いますよ、ね、大きい目で見ないとダメなんですよ、この子何回着て捨てるんやからみたいな感じで長い目で見たら全然普通にどんなんでも買いますよ、
同じ回数着るんやったらなってなっちゃうね。
それやったら低価格よりもやっぱり自分の好みの肩とか柄とかを選んだ方がいいとは思いますね。
ただユニクロでも全く不満がないからね、そこ、
そこですよね、
そこなのよ。
そうだから比べ、うちで言ったら比べると、
むしろ安いから着倒せるっていうのもあるしね、ちょっと分かると、あ、ちょっとこのタイミングで着るのはもったいないなってなっちゃうわけね、貧乏性なもんで
違いますよ、洋服にお金を使わなさすぎなんですよ、きっと、
ね、それは確かにそうかもねはい、まあそんなユニクロの話でしたさて今日は3月14日です。
はい、
バンアレンタイの、 お返しの日ですね。
煮干しの日ですか？
え？
煮干しの日
です。煮干しの日。あー、まああれですよね。パイの日ですよね。
パイの日なんですか？
パイの日ですよ。
いい、なんでですか？
3.14 だから。
あー、やばい、普通じゃないですか？
ええ。
あー、そんな時から、そんな時からって意味わからない。ええ。
パイの日なんですよ。そん
な
とこ
から。ええ。なるほど。
オッケ
ー、演
習率の日なんですよ。す
ね、ええ、
まあまあそれに含めて、まあ今日は数学の日っていうのもあるらしい。
おお、うん、お勉強しなきゃですね。
まあまあそれはともかくとしてですね、まあ今日はあのパイの日ということでですね。
うん、
よいしょ。パイの日ということでですね。
何があった？
上、はい、
上、
パイの日ということで、ね、バレンタインのお返しにですねパイを買ってきました。テンション全力で上がってますね。出来合いのもので申し訳ないんですけどね。
笑いが止まらない。
はい、アマンディーヌの、ね、アマンディーヌというところの、六甲山の手リンゴパイというのを、買ってまいりました。はい、美味しそうなので一目惚れして買ってきました。
あうわ、わありがとうございます。
イエーイ。というわけでこれはまあ収録が終わったら、2人で食べようかなと思います。
イエーイ。
めっちゃテンション上がってますね、ドローさん。
違います。ダメだ、顔見れない
。はい、まあね、今日あの実はね、あの、まあ、待ち合わせの時間がまあ何時、 6時にねって、6時に待ち合わせねって言ってて、まあまあいつも通りね、いつも通り、まあちょっと遅れてきたわけですよ、ののさんが。
いつも通り。
で、まあ怒られてくる、遅れるよってメールが来たときに、まあ俺はあの、これをね、高島屋地下で選んでたんです
よ。
むしろちょっと遅れてくれて助かったぐらいの。どれにしよっかなってすっげえ悩んでたから。パイがねあんまり売ってなくて、チョコレートとかそういうのがいっぱいあったんだけど、自分の中ではそのパイの日っていうのにものすごいこだわりを持って選んでたから、パイを探してたら、あ、これがいいのがあったっていう、
おいえ、
ね、具合でございましたので、これを選びました。おいえ。
ね、こっち見ちゃダメですよ、
ね、バレンタインはね非常に美味しいチョコレートいただきましたからね。
すいません、うえ、
はい、そんなわけで、
うちの変な笑い方いっぱい入ってるじゃない
たぶん、みんなすごいニヤニヤしながら聞いていただいてるんじゃないかなと思いますけど、はい、そんな感じで、非常に和やかな雰囲気で、お送りしました、DJ イルハウォーキン107でございました。この後ね、まあ、のんびり撮り終わってからゆっくり食べたいと思います。
おいえ、
おいえ、ね、ののさん落ち着かせてからゆっくり食べたいと思います。
落ち着いてますよ。
本当かよ。はい、以上、今日はね、あの MJ 系ね、日本系流通新聞を片手に真面目な話をしながら、お送りしました。
お送りしました。
言えてない。
お送りしました。
はい、お相手は、すごいののさんの、ののさんの嬉しそうな顔して、俺もニヤニヤしている DJ いろはと。
すいません、だ、のぞでした。
でした。 ね、おびっくりしたびっくりしたねびっくりした
ウエだったったウエミーよもうい
やここまで隠しとくの必死だったね。